広報伊万里第751号、2016年9月号です。来る日も来る日も猛暑日だった8月がやっと終わりました。あのうだるような暑さが戻ってこないことを願いたいですね。月が変わって耳を澄ましてみると、出番を待っていた虫の鳴き声が聞こえてきます。小さい秋見つけたですね。皆様、無事に夏を乗り切りましたか？おかわりございませんか？今月の表紙、8月21日、伊万里市消防団のポンプ操法大会がありました。団員の一人が真剣な表情で足を踏ん張り、勢いよくポンプから放水している写真です。今月の主な内容、特集、知っていますか？国際貿易港、伊万里港、インフォメーション伊万里、スポーツ、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、伊万里の夏2016となっています。
特集、知っていますか？国際貿易港、伊万里の港。古くは焼き物の積み出し港として栄え、現在は国際的な物流の拠点としての役割を担っている伊万里港。来年は貿易港としての指定から50年を迎えます。今回はその歴史的な背景から現在に至るまでの役割の変遷を通じて、可能性を大きく秘めた伊万里港の未来を考えます。伊万里港は九州の北西部に位置し、韓国の釜山港までの距離は約200キロメートル、中国の上海港までは約1000キロメートル。これは日本の他の港湾と比較して東アジアに近く、海上輸送において圧倒的な地理的優位性を持っていると言えます。また伊万里湾の奥に位置しており、周囲を東松浦半島や西松浦半島、福島で囲まれていることから、水深が深く波静かな天然の良港です。このような地理的地形的な優位性によって、古くから大陸貿易の基地として発展してきました。伊万里港の歴史、約3000年前の縄文時代には黒曜石が石の槍や矢尻などの材料として使われており、西日本や朝鮮半島では伊万里の腰岳産の黒曜石が発見されています。このことから縄文時代に伊万里から船で運ばれ、中国大陸との交流が行われていたと言われています。伊万里港には伊万里川と有田川の2つの河川が注いでいます。このうちの伊万里川河口部からは、肥前陶磁器の積み出し港として17世紀後半から18世紀にかけて多くの焼き物が、遠くはヨーロッパまで積み出され、古伊万里として世界に知られています。大正時代以降の石炭産業の全盛期には、石炭の積み出し港として大いに栄えました。昭和26年には国の海上輸送網の拠点となる重要港湾に指定され、昭和29年には伊万里湾を囲む2町7ヶ村が伊万里湾の開発を進めることを目標に合併し、伊万里市が誕生しました。昭和30年代になると、国のエネルギー政策の転換によって石炭産業が衰退し、石炭の積み出しが減るにつれ、港の勢いも低下してしまいます。しかし昭和30年代後半以降、伊万里湾の開発が本格的に始まり、港湾施設や臨海部の工業団地が整備されました。久原の北地区においては、原木、石炭、砂利、砂などの貨物の取り扱いが行われるようになりました。久原南地区では伊万里団地が造成され、水産や木材関連企業、 半導体の大手企業などが進出。七つ島地区では七つ島工業団地が造成され、造船業などの企業が進出しました。現在市内企業の製造品の出荷額は県内でも1、2を争う状況にあります。昭和42年には国から貿易港として開港指定を受け、外国貿易が可能となりました。以後木材輸入特定港、出入国管理港、昭和46年には検疫港として指定、世界に開かれた国際港として位置づけられました。七つ島地区では平成9年伊万里港国際コンテナターミナルが供用を開始し、韓国釜山港との間に国際コンテナ定期航路が開設されました。また25年には作業効率が飛躍的に上がるガントリークレーンを備えた水深13メートルの岸壁が供用を開始しています。伊万里港国際コンテナターミナルは佐賀県で唯一のコンテナターミナルです。24時間体制で迅速丁寧に船の貨物を上げ下ろしする作業が行われ、質の高いサービスを提供、西九州の物流拠点としての重要な役割を果たしています。コンテナ貨物の取り扱い、伊万里港の取り扱い量は平成9年から順調に推移し、27年の取り扱い量は輸入が 23,785TEU とはコンテナ取扱量の単位のことです。輸出が 6,731TEU で合計 3,516TEU です。これは九州では博多港、北九州港、鹿児島の志布志港に次ぐ第4位の取扱量となっています。しかし輸入量に比べ輸出量が少なく、効率的な運用を行うためにはこの差を解消する必要があります。輸入は競合する他の港がコンテナ貨物の取扱いを開始したことや景気の落ち込みによる影響などはありますが、順調な推移を示しています。輸出は25年度から助成金制度を活用した荷物の発送人である荷主が増えたことなどから増加傾向にあります。佐賀県伊万里港振興会、官民一体となって伊万里港の利用を促進し国際貿易港として発展することを目的として平成11年8月に設立しました。会員数は30の会社や団体、会長は佐賀県知事、副会長は伊万里商工会議所会頭、伊万里市長。活動内容、輸出入貨物の集荷促進に関する事業、荷主訪問、セミナーの開催など、航路誘致の開拓、充実に関する事業、振興会集荷対策部会長の草野康介さんは、これまでの地道な広報活動により伊万里港の知名度は徐々に上がってきていると感じます。また物流にかかるコストは海上運賃だけでなく倉庫の保管料や陸送運賃などさまざまな条件で変わってきます。条件を詳しく聞き、荷主にとっての伊万里港利用の利点を具体的に提案しています。製造業などの企業が多い伊万里港には潜在的な荷主は多いと考えており、今後も積極的な荷物を集めていく活動が必要ですと話されました。定期航路の概要、国際コンテナ定期航路は現在中国や韓国の主要港との間に4航路、神戸港との国際フィーダー航路が1航路の合計5航路、週5便が運航しています。国際フィーダー航路では世界的なハブ港、目的地まで貨物を輸送するときに拠点となる港である神戸港を経由して北米やヨーロッパなど 世界中との貨物輸送が可能です。伊万里港の未来。現在コンテナターミナルの位置する七つ島工業団地へのアクセス道路は1本しかありません。しかし周辺ではコンテナ貨物取扱量の増加に伴い、コンテナ積載車などの大型車両の交通量が増加しています。また朝夕の出退勤時刻を中心に工業団地へ通勤する車両が集中し、慢性的な交通渋滞が発生しています。その解消のため臨港道路七つ島線や国道204号バイパスの整備が進められています。昨年2月に西九州自動車道南八幡谷口インターチェンジが、3月には山城久原インターから今福インターチェンジ間が開通しました。さらに女山トンネルや国道498号若木バイパスなど陸路輸送の要となる道路網の整備が着実に進められており、北部九州における物流拠点として今後ますますの発展が期待されています。また浦野崎地区には土木工事で発生した土砂などの埋め立て用地があり、土地の活用についてはさまざまな可能性の検討が進められています。これまで伊万里港は時代の流れとともにさまざまな役割を果たし、現在も国際貿易港としての存在感を世界に向けて示しています。来年開港50周年という節目を迎えるにあたって、今一度ふるさと伊万里の港の魅力を改めて認識し、世界に向けてアピールしていくことが必要です。問い合わせ先、伊万里湾総合開発国道対策課港湾振興係、電話 23-2466。
インフォメーション伊万里、ウォークとマラソンの参加者を募集します。魅力あふれる夢の街伊万里ウォーク2016は11月23日祝日に開催。伊万里湾岸八亀コースは20キロ、肥用の里鍋島コースは12キロ、小伊万里コースは6キロの3コースです。スタートゴールは国見台陸上競技場で、参加料は1000円、中学生以下は500円です。申し込み期限11月10日。問い合わせ先、伊万里ウォーク2016実行委員会事務局、電話 23-3187。 伊万里ハーフマラソン2017は来年1月9日祝日に開催。ハーフマラソンの部、一般男子女子18歳以上が参加料4000円、高校男子18歳のみ4000円、10キロの部一般男子女子18歳以上2000円、高校男子1500円、3キロの部壮年男子40歳以上2000円、一般女子18歳以上2000円、高校女子1500円、中学男子女子1000円。スタートゴールは市民センター付近となっています。申し込み期限11月10日。問い合わせ先、伊万里ハーフマラソン実行委員会事務局、電話 23-3187。 臨時福祉給付金を支給します。28年度の臨時福祉給付金は一人につき3000円、障害基礎年金、遺族基礎年金受給者向け給付金は一人につき3万円。申し込み期限はいずれも12月28日。なお、該当者には申請書を郵送していますが、該当すると思う人で申請書が届いていない場合や、給付金に関する問い合わせは専用ダイヤル 23-1133 へお尋ねください。福岡都市圏大型商業施設に伊万里焼を展示。特別展、生活を彩る上質な家具インテリアと伊万里鍋島焼。期間は10月24日まで。場所は 博多リバレインモール3階と4階で。問い合わせ先、観光課伊万里ブランド係、電話 23-2110。 一人で悩まずに電話してみようよ。青少年相談室へ。青少年相談室は、学校や家庭の中でのいろいろな悩みや不安を抱えている子どもたちの相談に応じるところです。また子育てや子どもの不登校などに悩む保護者の相談も受け付けています。相談員から皆さんへ。名前は言わなくてもいいよ。秘密は守るよ。嫌なこと、悔しいこと、困ったことがあったら電話してね。友達や家族のこと、学校のことなど何でも話していいよ。27年度の主な相談状況。学業や不登校、発育など学校生活に関すること83件。いじめや異性など交友に関すること9件。万引きや暴力、家出など非行に関すること5件。親子や兄弟関係、育児など家庭生活に関すること16件。その他、精神的相談や生活相談など15件となっています。電話、面接相談の受付時間は、月曜から金曜の9時から5時まで。なお、時間外も留守番電話を用意していますので利用してください。また、平日に相談できない人は、事前に電話予約をすれば、土曜、日曜、祝日も面接相談に応じます。相談室の場所は、市民会館横、障害学習センター内にあります。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。相談の専用電話は、22-7867、22-なやむなです。気軽にお電話をおかけください。キス町多田良海岸のカブトガニの産卵地に情報カメラが設置され、供用を開始しています。伊万里高校理科生物部伊万里の各団体が行っているカブトガニの保護活動や調査研究に役立ててもらおうと、伊万里ケーブルテレビが設置したものです。減らそうゴミ、生かそう資源。ゴミの減量化、資源化を推進しよう。ペットボトルはきちんと分別を。キャップとラベルは外して燃えるゴミで出してください。中身が残っているものや、タバコなどの異物が入っているものはリサイクルできません。水で軽くすすいで中身が残らないようにしてください。ペットボトル専用の袋に入れて、各地区の決められた日時、場所に出してください。潰して入れると、たくさん入れます。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 7月14日、伊万里市と沖縄県久米島町で、佐賀大学の3社で、海洋温度差発電の研究開発、および利活用並びに地域交流の推進に関する連携協定を締結しました。海洋温度差発電は佐賀大学が佐賀大学海洋エネルギー研究センター伊万里サテライトで研究しています。この研究をもとに久米島町で実用化に向けた実証実験を行っており、将来的には離島などでの貴重なエネルギー源として実用化が期待されています。伊万里町中一番館の2階にポルト3316伊万里が完成。8月7日完成披露内覧会が行われました。地域の産業、一次産業、伝統産業、観光産業などと ICT 情報通信技術や EC 電子商取引などの最新技術との融合による新たなビジネスの創造や人材育成などを行います。施設は都市部の IT 情報技術企業との遠隔での意見交換や 新ビジネスの企画から構築までを一貫して行う場として利用可能。パソコンを持ち込むことができる作業スペースやセミナーホール、写真や動画の撮影スタジオなどを備えています。なお、施設の整備費と28年度の運営費は国の地方創生加速化交付金を活用しています。市長雑感伊万里市長塚部義和オン。イチロー選手が史上30人目のメジャーリーグ通算3000本安打の偉業を達成しました。日本の球界で数々のタイトルを獲得していた全盛期に電撃渡米、その後の15年間で積み上げた数字です。達成後の記者会見で感謝の言葉を一番伝えたい人物を聞かれ、かつて所属していたチームの元監督扇明さんの名を挙げました。扇監督はイチロー選手が野球に取り組む姿勢や天性の資質を見抜いて徹底的に鍛え上げ、走、攻、守、三拍子揃った選手に育て上げました。またメジャーリーグ挑戦を後押しし、この偉業達成の基礎作りをしてくれた恩師に感謝したようです。人間は一人で大きくなったのではない、会社もまた一人で大きくなったのではない。慌ただしい日々の中にも時に過去を振り返って、世と人の多くの恵みに感謝する心をお互いに持ちたい。その心こそが明日の歩みの真の力になるだろう。これは松下電器産業株式会社の創業者松下幸之助さんの言葉です。苦労しながら大成した人の言葉には胸を打つ響きがあり、恩を知り恩に報いる知恩法恩の大切さを教えられます。人の成長には必ずその裏に多くの人の支えと励ましがあります。リオ五輪でメダルを取った選手もそれは本人の才能と努力の賜物ではありますが、選手を成長させるために関わった人が大勢いるはずです。恩という一文字に日本人らしさが詰まっており、その概念はおかげさまなのです。私は今回中国大連市から大連市名誉市民称号を受け、その式典で揮毫を所望され、とっさに謝恩感謝と綴りました。これは今まで両氏の交流に携わった全ての人のおかげであることを文字にしたためたかったからなのです。視聴雑感でした。
続いてスポーツです。7月6日から22日まで第39回市長期争奪ママさんナイターバレーボール大会が国見台体育館でありました。県内約90チームが出場した学童オリンピック大会サッカー競技の準決勝決勝戦が7月18日佐賀県総合運動場でありました。伊万里市のチームでは大坪少年サッカークラブが3年連続で3位になりました。8月7日国見台陸上競技場で伊万里ラジオ体操会がありました。約100人が参加、早朝の爽やかな泡空の下、心地よい汗を流しました。8月7日第51回市子ども会連合会球技大会が京成中学校伊万里小学校で行われました。市民スポーツ、10日土曜伊万里ライオンズ杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、11日日曜伊万里聖国会弓道選手権大会が9時から国見台弓道場で、15日木曜市長杯争奪市民ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、25日日曜会長杯ソフトテニス大会が8時半から国見台定休場で、10月2日日曜伊万里スポーツの日では市民ペタンク大会が8時半から国見台球技場で、伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルが9時から国見台陸上競技場で それぞれ開催されます。町民スポーツ、8日木曜大川町民スポーツの日午後7時から大川運動広場ほかで、11日日曜伊万里地区スローピッチソフトボール大会が9時から京成中学校で、18日日曜牧島大運動会が8時10分から牧島小学校で、大川内町大運動会が8時15分から大川内小学校で、24日土曜大川町民相撲大会が10時から淀姫神社で、25日日曜南畑町民体育大会が8時半から南畑小学校で、大川町民運動会が8時半から大川運動広場で、松浦町高級日町民体育大会が8時半から松浦運動広場で、山城町民ゲートボール大会が8時半から山城ゲートボール場で、10月2日日曜二里町民グラウンドゴルフ大会が8時半から二里小学校で、東山城町三世代交流グラウンドゴルフ大会が8時半から東山城運動広場で行われる予定です。教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題、塗り絵と多様性。最近は大人の間で塗り絵が静かなブームになっているようです。下絵のデザインは同じでも、昼間の景色のもの、夜の景色のもの、雨の景色のものなど、各人の感性によって多様な表現があることがわかります。私たちは同じ人間ですが、自分と全く同じ人がいるでしょうか。似ている人はいるかもしれませんが、同じ人は一人としていません。私たちの周りにはいろいろな人がいます。女性、男性、子ども、高齢者、障害者、外国人、性的マイノリティの人たちなど、世の中はそれぞれの個性を発揮しながら高め合い、助け合い、補い合って社会が作られています。そういう意味では違いはプラスなのです。これから多様性の社会はますます広がっていくでしょう。ぜひ皆さんには違いをプラスに変える発想を持っていただき、一人一人の個性が生きる豊かな社会を創造していただきたいと思います。詩は8月6日、慶応大学法学部教授、片山義弘さんに伊万里市民図書館名誉館長を委嘱しました。任期は設けず、無報酬の外部アドバイザーとして、主に市民図書館の運営などに対する助言や広報活動、情報提供などを行います。片山さんは地方自治研究のほか、図書館についても造詣が深く、市民図書館建設時の理念にも共感され、市民と共に成長する図書館づくりの手助けをしていきたいと抱負を述べられました。なお、片山さんは本市に3回来訪し、講演会の講師などを務められています。郷土の文化財、腰岳と黒曜石シリーズその6。腰岳は大きく4つの地質構造で成り立っています。一番下の地質は堆積岩、次が結岩層です。その上に火山の噴出による火成岩である西岳玄武岩が、さらにその上に有田流紋岩が重なっています。西岳玄武岩は今から1000から700万年前に、有田流紋岩は280から230万年前に噴出したと考えられています。腰岳の下の方には黒く硬い岩、玄武岩がゴロゴロしています。頂上に近づくにつれ、白く風化して表面が柔らかくなった岩、流紋岩に変わっていきます。有田流紋岩が噴出した時に、西岳玄武岩と接触した部分が急激に冷やされて黒曜石ができたのです。この接触があった場所は標高400から420メートルです。自然現象である溶岩の噴出により黒曜石が生み出され、その結果腰岳は人間の歴史と大きく関わってきたのです。問い合わせ先、障害学習課文化財係、 電話 23-3186。
みんなの広場です。7月16日佐賀大学海洋エネルギー研究センター伊万里サテライトでオープンラボ施設見学会がありました。7月24日風鈴祭りの開催期間に合わせ大川内山で母子灯籠祭りがありました。7月29日から8月3日沖縄本島と渡嘉敷島で伊万里サマーキャンプがあり、小学生から高校生まで9人が参加。研修初日は平和記念資料館などでひめゆり学徒隊の一員だった女性の体験談の映像を見たり、職員の講話を聞いたりして改めて平和の大切さを学習。3日目は全沖縄子どもエイサー祭りに出演し、堂々とした踊りを披露しました。4日目からの渡嘉敷島で行われた野外宿泊や各種海洋研修では、澄み切った海や大自然を満喫しました。8月5日大川町の県道大内山内線沿いで大川町夏の交通安全キャンペーンが行われました。地元の大川なし約70個を用意し、通りかかる車のドライバーに安全運転をお願いしますと呼びかけながら手渡していました。8月9日と10日東山城町河内野地区でスリランカ高校生との交流事業がありました。平成24年以来2回目で、今回も認定 NPO 法人地球市民の会と連携して実施したものです。スリランカの高校生6人や先生など12人が来訪し、竹細工作りやアスパラガス収穫、伝統芸能、卓球、そうめん流しなど多彩な催しを通じて地区住民と交流を深めていました。8月18日伊万里商工会館で伊万里未来創造塾が開校しました。独立や創業にあたっての心構えや経営、財務、販路開拓などの必要な知識を学びます。8月21日障害学習センターでカブトガニシンポジウムがありました。昨年伊万里湾カブトガニ繁殖地が国の天然記念物に指定を受けたことを記念して、日本カブトガニを守る会が開催したものです。
ほがらかページです。7月20日伊万里ケーブルテレビジョン株式会社は地震防災番組の DVD 50部を市に寄贈し、地域や学校で活用してほしいと話しました。8月1日法輪化粧品株式会社が市に20万円を寄付しました。寄付金は障害児通所施設や保育園の設備充実のために活用する予定です。7月22日市民センターで親子焼き物作り教室が開講し、10組22人が参加。大川内山の鎌本から2人を講師に招き、ろくろや成形、手びねり、絵付けを学びました。皿やマグカップ、風鈴に思い思いの絵を描くなど、4回の講座を通して楽しく夏休みの作品作りができていました。8月5日市民センターで親子お菓子作り教室の開講式が行われ、第1回目は18組39人が参加し、バナナチョコマフィンを作りました。自分たちで作ったマフィンの美味しさに思わず笑顔がこぼれていました。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、今月は大坪保育園の食育活動を紹介します。5月に年長組さんが花壇に夏野菜の苗を植えました。世話した甲斐もあって7月中旬からみんなで楽しく収穫でき、7月22日年長組の行事夏祭りの日にカレーを作りました。ピーラーで皮をむき、 包丁で野菜を切る姿は真剣そのもの。自分たちで作ったカレーは格別に美味しかったようで、笑顔あふれる夕食となりました。月に一度のクッキングに取り組み始めて以来、保護者から手伝いをよくするようになった、野菜を食べるようになったという声が聞け、この取り組みは子どもたちの意欲的な行動につながっているようです。今後も園と家庭が一緒になって楽しみながら食育実践活動に取り組んでいきます。食育ワンポイント、三つ子の魂100までと言いますが、小さい頃から包丁を持ったり台所に立ったりすることなどの小さな経験が、食べることへの興味や食事を作ってくれる人への感謝の気持ちを持つことにつながるのではないでしょうか。危ない、時間がないではなく、時間があるときに親子でクッキングに取り組んでみませんか。問い合わせ先、まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2114。 我が家のアルバム、二里町川東の長増邦弘さん、皆さんの次男ひろとくん、4歳10ヶ月。僕はお兄ちゃんとポケモンカードで遊ぶことが大好きなんだ。ひじきといちごが大好物。お調子者だけど負けず嫌いな性格だよ。最近は逆立ち歩きを猛練習中で、早くできるようになりたいな。お母さんから一言、ひろくんに毎日笑顔のパワーをもらっているよ。これからもお友達と仲良くして、いつまでも優しいひろくんでいてね。伊万里のヤングウォーカー、東山城町の西田幸恵さん34歳。仕事はヘアメイクミュークの美容師です。大変なことはいつも楽しく仕事しているので大変とは感じません。仕事で心がけていることは、笑顔でお客様がリラックスできるよう心がけています。目標はもっと地域の皆様に知ってもらえるようにすること。趣味はヘアアクセサリーや小物作り、日本舞踊。皆様へ一言、ミュークとはスウェーデン語で心地よいという意味です。心地よい空間でお客様の髪の悩みにお答えします。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。9月5日から11日まで、全国一斉高齢者障害者の人権安心相談強化週間です。期間中は高齢者や障害者のさまざまな人権問題に関する電話相談窓口の開設時間を延長します。相談内容などの秘密は厳守しますので、一人で悩まず気軽に相談してください。実施期間と受付時間、5日月曜から9日金曜は8時半から午後7時まで、10日土曜と11日日曜は10時から午後5時まで。なお、電話相談窓口の通常開設時間は月曜から金曜の8時半から午後5時15分です。相談担当者は法務局職員と人権擁護員。受付電話番号は0570-003-110。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 伊万里リサイクルフェアを22日祝日、市役所庁舎裏の公用車車庫とその周辺で開催します。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 佐賀県は原子力防災訓練を10月10日祝日、多良高等学校ほかで実施します。大坪地区の一部の住民が避難訓練に参加します。参加者には事前にお願いしています。問い合わせ先、防災危機管理課防災危機管理係、 電話 23-2130。 10月1日現在で高齢者要望等実態調査を実施します。問い合わせ先、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 高齢者と障害者の成年後見に関する無料相談会を17日土曜10時から3時まで佐賀市のアバンセで行います。相談員は司法書士と社会福祉士。問い合わせ先、佐賀県司法書士会、電話 0952-29-0626。 10月20日現在で社会生活基本調査を実施します。結果は仕事と生活の調和の推進、少子高齢化対策など政策の基礎資料として活用されます。調査時期と方法、今月上旬から該当世帯に調査員が伺います。問い合わせ先、佐賀県統計分析課調査分析第一担当、電話 0952-25-7184。 パブリックコメントの結果、伊万里市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の見直し案に対する意見の提出はありませんでした。詳しくは農業振興課農政企画係へお尋ねください。電話は 23-2557。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは14日水曜10時から正午まで市民センターで、9月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は21日水曜10時半から正午まで子育て支援センターポッポで行います。いずれも申し込みが必要です。子育ての悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市役所では毎週火曜は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、冷蔵庫は熱を外に放出することで中を冷やしています。冷蔵庫の外側を触ると熱い部分がありますが、そこからの熱の放出をスムーズにするだけでも省エネにつながります。 もし冷蔵庫の上と両側が壁に接している場合、片側の熱を放出するスペースを確保すれば年間で約1220円安くなります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。行政評価委員会の委員を募集します。任期は来年3月31日まで。募集期限は23日。問い合わせ先、企画政策課行財政改革推進室、電話 23-2124。 地域密着型サービス開設事業者を1事業者募集します。募集期限は30日まで。詳しいことは長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 鶴の監視や見学者に対する説明、電話応対、侵入者への注意などをするボランティアを募集します。募集期限は10月31日。問い合わせ先、農産漁村整備課林務水産係、電話 23-2591。 10月2日の伊万里スポーツデー参加者を募集します。参加料、市民ペタンク大会は1チーム500円、伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルは無料。申し込み期限は21日。問い合わせ先、体育保健課スポーツ振興係、電話は 23-3187。 婚活イベントが2つあります。1つ目は JA 伊万里青年部との合同婚活イベント、フルーツ狩りとふれあいバーベキューがあります。対象は20歳以上の独身の女性、男性は JA 伊万里青年部から参加します。18日日曜です。参加料はぶどうと梨のお土産付きで2500円、募集期限は8日。2つ目はロマン街道で1日を伊万里牛とランチ会が10月2日日曜にあります。参加料は食事代と保険料で2500円、募集期限は21日。どちらも問い合わせ先は市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 夢岬クロスカントリー大会出場者を募集します。10月23日日曜、伊万里ファミリーパークであります。参加料小中学生1人500円、高校生と一般は1人1000円。申し込み期限は10月6日。問い合わせ先、クロスカントリー実行委員会事務局、電話 27-0001。 日本語を初級段階から学ぶことができる日本語集中講座を外国人向けの受講者を募集します。場所は市民センター。対象は外国籍の人で日本語が分からずに困っている人や、もっと詳しく勉強したい人。受講料は無料ですが、資料代として500円が必要です。募集人員は5人程度。問い合わせ先、佐賀県日本語学習支援カスタネット、電話 080-5289-3639。 7ヶ月コースの職業訓練受講生を募集します。場所はポリテクセンター佐賀。応募資格、新たな職業に就こうとする人で受講意欲があり、公共職業安定所長から受講指示または推薦を受けた人。募集期間は26日から10月26日まで。応募先はハローワーク伊万里。問い合わせ先、ポリテクセンター佐賀、電話 0952-26-9516。 次は試験です。伊万里看護学校の学生と生徒、高等課程準看護科2年間、専門課程看護科3年間。願書の受付時間など詳しいことは伊万里看護学校、電話 23-4635 へお尋ねください。9月の行事予定、市民センター、佐賀新聞金婚さん表彰が8日木曜3時から、カラオケエースのカラオケ発表会が11日日曜9時半から、京成中学校ブラスバンドと少年消防クラブの定期演奏会が24日土曜2時から、市民会館 JA バンク佐賀 JA 年金友の会歌おうフェスティバルが23日金曜1時から、市民図書館絵手紙作品展示は展示コーナーで11日から30日まで、子どもミニ映画上映会は上り釜のお部屋で18日日曜2時半から。9月の休館日は12日、19日、26日の各月曜と22日の館内整理休館です。貴金属などの訪問買取は慎重に。突然訪れた業者に十分な説明もなく、宝石や指輪、金貨などの貴金属を安値で買い取られた。また不要品を買い取るという電話があり、来訪を承諾すると実際は貴金属の買い取りだったという相談が寄せられています。一旦貴金属を引き渡してしまった場合、クーリングオフはできますが、業者と連絡が取れないなどのトラブルも多く、取り戻すことは簡単ではありません。貴金属などの買い取りは慎重に行いましょう。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 23-2136。 伊万里の夏2016。 夏の2大イベント市民納涼花火大会が8月6日に、どっちゃん祭りが7日に開催されました。市内外から大勢の見物客が訪れ、さまざまな催しで市街地は活気にあふれました。祭りの花、女神輿による模擬合戦の様子や伊万里太鼓の演奏の様子など、たくさんの写真で飾ってあります。8月1日現在の人の動き、男 26,915 人、女 29,156 人、合わせて 56,071 人、前月に比べ44人増えています。世帯数は 22,945 世帯で、前月より30世帯増えています。
梨やぶどうの収穫期、そして田んぼも稲穂が出揃っています。これから台風シーズン、どうか被害のないことを願っています。では皆様、来月号までごきげんよう。
これで広報いまり9月号を終わります。